議会長泉。2019年11月1日、ナンバー192。発行、静岡県駿東郡長泉町議会。編集、広報校長常任委員会。郵便番号411-8668。駿東郡長泉町中泊828。電話055-989-5526。ファックス055-986-5905。メールアドレス議会アットマークタウンドット長泉ドット LG.jp。 ホームページアドレス http://www.town.nagaizumi.lg.jp/組織/議会/1601.html。 議会長泉は年4回、2月、5月、8月、11月に発行です。9月定例会、議員当選から2年、所属委員会替えで気持ちを新たに、30年度のお金の使い方をチェック、ズバリ調整を問う、7人が一般質問、あの一般質問のその後は、我が町探検クイズ。9月から新体制、気持ちを新たに。平成29年9月の町議選で当選を果たし、早2年。9月定例会では議会人事の改選が行われました。正副議長の交代のほか、常任委員会の構成メンバーも変わり、心機一転。後半の2年も町政の監視役としての役目を果たしていきます。議長、柏木豊。この度、議長の要職を担うことになり、その職責の重さに身の引き締まる思いであります。今、町議会は町民の願いに応える活動が求められております。そこで、議会の情報発信に努め、広く町民の声を拾い上げ、町政に反映できる議会づくりを目指します。また、議員一人一人が研鑽を重ね、議論を可能な限り見え化するとともに、女性の議会活動への環境整備に取り組んでまいります。町民目線、そして行政と異なる視点で活動し、町議会の様子がもっと町民に伝わる工夫、努力をしてまいりますので、今後とも皆様には一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。副議長、下山和則。この度の定例議会におきまして、議員各位のご推挙により、副議長に就任いたしました。身に余る光栄と、その職責の重さを痛感しております。議長の補佐役として、町政発展に努めるとともに、円滑な議会運営に努めてまいりたいと思います。生まれ育った長泉町のために、町民の皆様の声をお聞かせいただきながら、安全、安心な、住みたい、住んでよかったと実感できる町づくりに、微力ながら全力を傾注してまいります。広報校長常任委員会、議会だよりの編集や、議会報告会の開催など、議会に関する広報と町民の皆さんの意見を伺う校長の事業を行います。委員長、下山哲夫。副委員長、下山和則。委員、木下昭夫。山田勝。米山聡。福田昭。長野真嗣。加藤祐樹。総務民政常任委員会、人事や契約、公共交通、防災などの総務部門に該当する分野と、 福祉や保険、税、健康増進などの住民福祉部門に該当する分野、他を審議します。委員長、大沼正明、副委員長、加藤裕樹、委員、よもよしお、木下明夫、宮口義孝、柏木豊、下山哲夫、福田明。建設文教常任委員会、都市整備や環境、産業、観光などの都市環境部門に該当する分野と、子育てや教育、障害学習などの教育部門に該当する分野を審議します。委員長、長野真嗣、副委員長、米山聡、委員、山田勝、井出春彦、植松秀樹、下山和則、小永井浩一。議会運営委員会、議会運営に関する事項や議会の予算、議会の決まりなどを審議します。委員長、植松秀樹、副委員長、長野真嗣、委員、井出春彦、下山和則、小永井浩一、米山聡。令和元年9月定例会、平成30年度のお金の使い方をチェック。令和元年第3回定例会は9月2日から20日までの19日間の会期で開かれました。平成30年度決算の認定をはじめ、条例の改正、令和元年度予算の補正などの議案を審議し、すべて原案通り可決しました。以下、総務民政常任委員会の審議と建設文教常任委員会の審議をお伝えします。金額はすべて1万円未満は切り捨て。平成30年度決算の詳細は広報長泉10月1日号に載っています。行財政分野、町の未来を語ろう。質疑、町長と語ろう、長泉未来トークで出た主な意見は。行政課長、特に多かったのは公共交通、企業誘致、留置、生活道路、歩道、公園、広場、情報発信などである。納付忘れに注意。質疑、徴税等の督促状発送件数は前年度に比べ減少しているのか。税務課長、平成30年度の発送件数は14,525件、29年度は15,254件であり、前年度に比べ729件減少した。コンビニ交付の普及。質疑、住民窓口課の窓口延長業務で来庁者が減っている理由は。住民窓口課長、個人番号カードの普及に伴いコンビニ交付を利用した方が増加したものと考えている。教育学習分野、英語に触れ合おう、英語指導助手派遣事業費2332万円。質疑、派遣人数が増えているがその成果は。教育推進課長、平成30年度から ALT を各校に1人配置している。正しい発音を聞くことで耳から英語に触れることができ、有意義な授業となっている。授業以外にも学校生活や行事などの中で児童生徒が ALT に触れ合う機会が増え、異文化への理解も深まっていると考えている。本年の学力学習状況調査の中で外国への興味に好意的な回答をした児童生徒は小学校 75.8%、 中学校 65.8% で、いずれも全国平均を上回っている状況で、外国に興味関心を持つ児童生徒が増えていることが成果となっている。 活動の場の多様化、子ども会育成事業補助金214万円、質疑、町内では子どもの数は増えているのに子ども会の会員数が減っている要因は、障害学習課長、子どもたちを取り巻く環境は多様化多忙化している中で、子ども会へ加入しない世帯も増え、子ども会に対する意識も変わってきている。課題が少しでも解消できるように役員と一緒になって考えていきたい。最新の注意で、除去職対応給食事業費1038万円、質疑、除去職対応給食を廃食するにあたり事故が起こらないための防止方法は、学校給食センター所長、食材の納品から調理廃食まで通常の給食とは完全分離で実施している。食材が納品される際は必ずチェックリストに基づき確認し、対象児童生徒への配食の際も学校の限られた場所で受け渡しを行い、対象児童生徒が除去食を受領したか確認する体制をとっている。産業経済分野、中小企業を元気に、商工振興推進事業費355万円、質疑、工業団地立地企業動向等調査業務の内容は、産業振興課長、工業団地内の各企業を訪問して近年の経済動向や各社の課題を確認した結果、多くの企業から雇用不足の状況を確認した、また工業団地へのアクセスが分かりにくいとの意見をいただいた。質疑、合同就職面接会で実際に就職に結びついたのは何人か。産業振興課長、来場者42人のうち後日各事業所が実施する再面接に進んだ者が7人、そのうち3人が就職内定した。評判は上々。産業祭事業費648万円。質疑、事業費に対してどれだけの成果が得られているか。産業振興課長、産業祭の来場者数は平成28年度が約1万人、29年度が約1万5千人、30年度が約1万8千人となっており、年々増加している。また、産業祭前日に行われる農産物品評会の出品点数、参加団体ともに増加傾向にあるため、産業祭の目的である農・工・商業の交流とPR も達成できていると考えている。都市整備分野、安全な橋に、橋梁長寿命化事業費1億3163万円、質疑、事業の進捗状況は、工事管理課長、平成24年度に策定した橋梁長寿命化計画の中で、25年度から6年間で補修を完了する橋梁として位置づけた19橋に対し、30年度までに補修を終えた橋梁は17橋で、おおむね計画通りに進んでいる。一方、27年度から3カ年で町単独管理の橋梁137橋の詳細点検を実施し、計画の修正を行った。駅周辺はどう変わる？都市計画管理事務費1544万円、質疑、下尖駅周辺都市再生整備計画等検討事業の内容は、建設計画課長、あゆつぼ公園の概略設計に合わせて、 公園を活用した民間活力活用の可能性調査として、民間事業者へサウンディング型市場調査や、あゆつぼ公園を含む下戸刈駅周辺の活性化に向けた基盤整備を行うため、下戸刈駅の利用者数、駅周辺の踏切調査、住民アンケート調査およびワークショップを行った。言葉の説明。サウンディング型市場調査とは、事業の早期段階で対話を通じて民間事業者から広くアイデアを求め、事業の可能性を探る調査のことです。言葉の説明終わります。新たな交通手段。公共交通対策事業費331万円。質疑、デマンド乗り合いタクシーの効果は。企画財政課長。昨年10月から実証運行を開始し、スタート当初は利用が伸びたが、以降冬季に入り利用者が減少。その傾向が年度末まで続いた。なお、運行の目標として乗り合い率 1.1、 収支率 20% を目安にしており、結果として数値は共にクリアしているため、順調な運行であると認識している。
健康福祉分野。使いやすい施設に。福祉会館施設整備費5464万円。質疑、第5駐車場を整備したことで施設全体の駐車台数は。福祉保健課長。第5駐車場で17台確保でき、計71台である。検査の重要性を周知。ピロリ菌検査事業費237万円ほか。質疑、平成30年度新規検診事業に関する結果をどのように捉えているか。健康増進課長。ピロリ菌検査事業は受診者が少なかったことが課題と捉えており、事後アンケートの結果を踏まえた対応を図る。産後ケア事業は広報をより強化していく。放課後の居場所確保は。質疑、放課後児童会の待機児童の状況は。子ども未来課長。前年度末現在で0人である。高齢者の安心のため、一人暮らし高齢者見守り事業費94万円。質疑、安否確認実績が76件とあるが、安否確認の方法は。長寿介護課長。異変が発見された場合は、事業者が町に連絡し、マニュアルに基づき町が安否確認を行う。気軽に相談へ。包括的支援事業費3935万円。質疑、地域包括支援センターを増設した効果は。長寿介護課長。各県域の高齢者数が3000人を超える中、顔の見える個々の相談業務ができていると認識している。相談件数の増加を見ても明らかであるように、県域ごとの地域の要望やニーズなどを聞き取り支援もできている。また2ヶ月に1回3カ所の地域包括センター連絡会を開催し、情報共有している。原案に対する討論。国保特別会計決算。反対討論。福田明議員。国保加入者の所得は低いのに、保険料は他の医療保険と比べ高い。30年度末の積立基金3億3000万円のうち、7000万円で加入者1人当たり1万円の引き下げが可能である。国と県に公的責任と財政支援を求め、町民の暮らしを守るために国保税を引き下げるべき。賛成討論。加藤裕樹議員。30年度決算は県と町が共同で保険者となる大改革後最初の年度の決算であり、実質単年度収支は黒字となっている。 職員による収納率向上や医療費抑制のための保険事業への取り組みが決算結果からも読み取れる。今後も保険者としてより一層の経営努力を重ねることを希望する。原案に対する討論、介護特別会計決算。反対討論、福田明議員。総合事業は自治体によって格差があり、すべての利用者に同じサービスが保障されるのか不安を残しているのが実態である。必要なサービスが必要な時に利用できる制度へ転換し、一般財源の繰り入れを積極的に行うことで保険料の値下げを行うべきである。賛成討論、加藤裕樹議員。町の介護認定率は県内でも決して低いものではなく、地域包括支援センターの増設など在宅生活の支援に向けた積極的な予算執行がなされている。保険料も必要な介護給付サービスの総額をもとに追加的需要分を反映して算定しており、県内市町の動向を踏まえても適正な保険料であると言える。生活環境分野、暗い夜道を明るく、ルミナスストリート整備事業費4370万円、質疑、平成30年度末での防犯と LED 化の進捗率は、地域防災課長、防犯灯総数4869灯のうち、LED 防犯灯は4357灯で、LED 化率 89.5% である。適切な分別のおかげ、PFI 最終処分場運営事業費572万円、質疑、一般廃棄物最終処分場事業方式可能性調査を実施したことに伴う今後の方向性は、暮らし環境課長第一期として平成18年度から令和2年度までの15年間施設の維持管理を行ってきたが、町民、地域、企業など町全体が一体となってゴミの減量化が実現し、埋め立て量が当初の計画量の約 50% を推移していることから、結果として第2期のかさ上げ工事を実施する必要がなくなった。令和3年度以降も引き続き現在の事業者が事業を継続して施設の維持管理を行っていくことが最も効果的であるという結果が得られた。ポイ捨てはいけません。不法投棄対策費87万円、質疑、具体的な対策は、暮らし環境課長、人海焼却場や埋め立て場などの施設に赴く際に不法投棄パトロールを合わせて実施している。また建設計画課、工事管理課が月に4回実施する道路パトロールの際にも合わせて不法投棄パトロールを実施しており、不法投棄ゴミの回収や啓発用看板の設置を行うなどの対策を講じている。原案に対する討論、一般会計決算。反対討論、福田明議員。財政調整積立金が昨年度の倍となり、積立額が3億円となった。また、財政調整基金残高は46億円となった。これだけの基金を有効活用すべきではないか。町職員数が足りていない。臨時職員を増やすのではなく、正規職員を増やす計画を早急に実施すべき。長泉観光交流協会が自主的活動ができるよう補助金の増額を。中小企業支援、商店街活性化のための施策が必要。賛成討論、下山和則議員。一般会計決算を見ると実質収支は黒字となっており、財源は翌年に繰り越すことができたことは健全な財政運営に努められた結果であると判断する。未来トークなどで提案のあった広場・公園整備事業の着手や 北小学校放課後児童会の整備のほか、防災拠点としての防災センターが整備されたことは何よりも心強く感じている。財政調整基金の積立金額は様々な見方や考え方がある中で、今後の情勢を見据えると町の金額は決して多すぎるものではない。今後も住民福祉の向上のために計画的な予算執行による健全な財政運営をお願いする。教えて議会用語、討論。本会議や委員会で議題となっている案件に対し、評決をする前に議員個人として賛成、反対の意見を示すことを言います。議員個人が考える議案の問題点などを指摘し、他の議員の賛同を得るために行われます。公平を期すため、議案に反対の議員から討論を行い、次に賛成の議員と交互に行うことになっています。令和元年度補正予算、町独自で支援します。民間保育所運営等補助金310万円、質疑、服飾費、おかず、多子軽減助成の町の考え方は、子ども未来課長、2号および3号認定の保育料について、国は小学校就学前の最年長の子から数えて2人目を半額、3人目以降無償としているが、これまで町は世帯の出生順位における最年長の子から数えて第2子半額、第3子以降無償としており、今後も継続していく。また幼児教育保育の無償化により服飾費おかずが実費負担となることから、保護者の負担増を軽減するため保育料と同様の軽減を町独自で支援していく。内容の充実へ、福祉会館施設整備費3870万円、質疑、浴室改修工事の実施時期と内容は、福祉保健課長、10月20日開催の福祉健康祭り終了後から令和2年3月までの間で行う予定である。内容は、奥側の浴室の洗い場を1箇所増設し、レストコーナーをミストサウナ室へ改修する。また床・浴槽タイルおよびカビタイルの改修、照明の LED 化、ろ過設備の更新と気泡線を一部開放風呂とする改修を行う。補正予算額の表があります。一般会計6998万円、国民健康保険事業マイナス317万円、介護保険事業77万円、教育学習分野、長泉町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例。条例の内容、町で任用している一般職の非常勤臨時職員が関連法の改正に伴い創設された会計年度任用職員制度に移行することに伴い、給与など必要な事項を定めるもの。質疑、何が変わるのか。行政課長、これまで支給されていなかった地域手当や期末手当など各種手当の支給のほか、休暇制度の拡充、フルタイム会計年度任用職員に対する退職手当の支給、2年目以降の共済組合の加入などがある。長泉町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。改正の内容、1、幼児教育保育の無償化に伴い特定教育保育施設が教育保育給付認定保護者から受けることができる食事などの提供に要する費用の範囲が変更。2、特定地域型保育事業者による代替保育の提供にかかる連携施設の確保義務の緩和。 一定の条件を満たした場合、質疑・復職費の範囲の変更内容は、子ども未来課長、年収360万円未満相当世帯及び全所得階層の第3子以降の子どもに対する復職費が免除となった。質疑・復職費が自費負担になったことで従前より負担が増える保護者が出てくると想定されるが、子ども未来課長、保育所の復職費は町独自の助成制度を講じるため保護者の負担増は生じない。町道路線認定。町道848号線上戸狩阿佐三島辻。町道849号線下長久保阿佐茶木畑。
その他議案。議第123号、桃沢野外活動センターほか大規模改修工事請負契約の締結。同議宮口義孝議員。平成31年第1回定例会において総務民政常任委員会より出された付帯決議に対する議会への対応の場が必要と考える。日程の順序を変更し議会最終日に採決を行うことを求める。賛成者ありで同議成立、賛成少数で最終日の議題とすることは否決。総務民政常任委員会が出した付帯決議は議会長泉190号に掲載しています。原案に対する討論、反対討論、木下昭夫議員。当局による議会への説明責任が果たされていないため本議案を審議するには問題がある。当局の議会軽視、説明責任の不履行を指摘する。賛成討論、植松秀樹議員。この案件はこれまでの常任委員会本会議の中で採決され、議会としても一定の理解を示してきたものである。今回上がった質疑答弁を踏まえ各議員が然るべき判断をしてほしい。教えて議会用語。同議。議会の進行や手続きに関して議員が議会に対して行う定義で議決が必要なものを言います。今回の同議とは異なり、議案の修正案を提出する同議などいろいろありますが、会議規則で定められた人数以上の賛成者がいないと同議は成立しません。9月定例会審議議案と採決結果。賛否が分かれた議案のみ掲載しています。議長は議事進行を行うため賛否表明はしません。賛否同数の場合のみ採決に参加します。桃沢野外活動センターほか大規模改修工事請負契約の締結。反対、米山聡、福田明、小永井光一、宮口義孝、木下昭夫、与茂義雄。賛成多数で可決。平成30年度長泉町一般会計歳入歳出決算の認定。反対、福田明、小永井光一、宮口義孝、木下昭夫。賛成多数で可決。平成30年度長泉町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定。反対、福田明、小永井光一。賛成多数で可決。平成30年度長泉町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定。反対、福田明。賛成多数で可決。平成30年度長泉町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定。反対、福田明。賛成多数で可決。人事、教育委員高橋直美氏、監査委員村田正史氏、木下昭夫議員。ズバリ調整を問う。7人が一般質問。一般質問とは、議員が調整全般の執行状況や方針、課題などを執行機関に直接質問することです。1、 小永井浩一議員、 IT 行政の推進はゴミ問題と地域温暖化対策と新焼却場の考えは、池田町長の町民の声を聞く姿勢とは、町長の責任ある対応は、2、下山哲夫議員、地域を保全し未来へつなげるには、教育各所の暑さ対策は、3、福田明議員、安心して暮らせる町のために、4、大沼正明議員、行政サービスのさらなる推進を、5、加藤裕樹議員、魅力的な町長泉町であるために、6、よもよしお議員、各種調査結果や世の中の動きをもとに、7、木下昭夫議員、町長の所信と行政姿勢を問う、裾野との共同火葬場建設費長泉負担分への影響は。最初は小永井浩一議員の一般質問です。町長の町民の声を聞く姿勢に期待。質問、新火葬場の利用者数が少ない場合責任をどう取るのか。答え、施設利用者の多少だけで判断すべきではない。町長が聞いた住民の声。質問、町長当選から2年間で火葬場に関するどんな意見を聞いたか。暮らし環境課長、町長への手紙や新火葬場施設整備基本計画策定に伴うパブリックコメントによっていただいた意見は、裾野市と共同による整備の早期完成を望む意見が最も多かった。質問、住民の声を聞いたという割には火葬場に関する住民訴訟が起きたが、副町長、訴訟は裁判所が最終判断するもので、町が感想や見解を述べるべきではない。質問、新裾野広域斎場を使う町民の割合の想定は、暮らし環境課長、平成23年度から29年度の現火葬場の実績をベースに町民の利用率を算出し 88% を想定している。質問、町民の利用率が低かった場合、町長はどのように責任を取るつもりか。都市環境部長、その施設の利用者数のみをもって判断し、施設整備を行った市長の責任の有無を論ずるものではない。多くの住民に利用してもらえる施設整備と運営に取り組むことが行政が果たす責務である。質問、 IT 行政の未来は。答え、AI 化による利便性の向上と効率化が図られる。言葉の説明、 IT、 コンピューターやデータ通信に関する技術の総称、インフォメーションテクノロジーの略。言葉の説明を終わります。キャッシュレス決済。質問、クレジットカード引き落としを導入すれば税金未納付の有効な対策になるのではないか。税務課長、昨今の多様化するライフスタイルに合わせた納税手段の一つであり、納税環境を整備する意味では必要な取り組みと考えている。質問、行政窓口などの手数料の支払いにキャッシュレス決済導入は。企画財政課長、今後民間企業を中心にキャッシュレス決済の導入が加速していくと想定される。一部自治体ですでに実証導入されている。今後運用上の課題とともに研究していく。行政の自動化。質問、 AI ロボット化の時代の行政運営は。課長、すでに一定の成果が示されているものに RPA がある。すでに全国の自治体において実証導入され、一定の成果が出ていると聞く。RPA の導入により業務の効率化を期待できると考える。言葉の説明、 RPA、 定型的なパソコン業務をソフトウェア型のロボットが代行自動化する概念。ロボティックプロセスオートメーションの略。言葉の説明を終わります。その他の質問、プラスチックごみ処理のあり方と広域焼却炉の考えは。次は下山哲夫議員の一般質問です。時代の流れに合わせ変化を。質問、 地域農業を保全し未来へつなげるには、答え、担い手を育成し環境整備に努める、地域力向上と人づくり、質問、農業の担い手確保と方策は、産業振興課長、農林水産省が進める人・農地プランの実質化事業で、誰に農地を集積・集約していくかといった地域農業のあるべき将来像の見える化が図られており、町でも当事業を本年度から実施する。質問、農地の保全は水の確保が重要、貯水マスの設置やポンプアップのための電源確保、ソーラーパネルなどの設置の考えは、また計画的な用水路の改修が必要では、課長、費用対効果を考慮し中長期の見通しの中で今後も農業経営を継続していく地域で水路整備・改修を計画していく。質問、町道上長久保元長久保線の危険箇所の今後の計画は、工事管理課長、既存の施設に加え計画されている桃沢野外活動センターの全面改修などによって今後利用者が増えると予想されることから、関係各課で安全対策の協議を進め、実施に向けた計画策定をしていく。その他の質問、森林環境税、地消地産の発信。質問、教育各所の暑さ対策は、答え、暑さ指数に基づき活動の可否を決めている。熱中症の防止対策。質問、屋外での活動は気温が何度以上で中止になるのか、具体的な指数は。教育推進課長、熱中症予防の運動指針は気温35度以上、暑さ指数31度以上で、各小中学校はこの数値を目安にしている。言葉の説明、暑さ指数、人体の熱収支に与える影響の大きい湿度、輻射熱、気温を取り入れた指標。言葉の説明を終わります。質問、暑さ日焼け対策のために背面に垂れのついている帽子のように日差しを防ぐ効果のあるものに変える予定は。課長、屋外での活動では適宜休憩と水分補給の時間を確保したり、定期的にグラウンドに放水して熱を抑えるなど、学校では児童の健康管理に常に気を配っている。背面に垂れのついている帽子も効果的だと考えるが、熱中症対策は今後も校長会で協議したい。質問、体育館の簡易的冷暖房設備以外に、将来簡易的でない冷暖房設備の設置や建て替えの予定は。教育部長、熱中症対策として体育館のエアコン設置は必要な設備だと考え、本年度小中学校体育館には試験的に移動式大型涼風機や移動式エアコンを配置した。これからの校舎体育館の建て替えの時はエアコン設備の設置は必要であると考えている。次は福田明議員の一般質問です。将来の有権者である子どもたちへの主権者教育は重要な項目である。質問、小中学校での主権者教育の取り組みは。答え、模擬選挙や出前授業で学ぶ機会を設けている。言葉の説明、主権者教育、社会の出来事を自ら考えて判断し主体的に行動する主権者を育てることを目的とした教育。言葉の説明を終わります。主権者教育。質問、小中学校での教育委員会・選挙管理委員会の取り組みは。教育推進課長、政治や選挙は小学校6年生の社会科、我が国の政治の動きや中学3年生の公民、私たちの政治で学んでいる。投票率の低さや一票の格差などの問題を考えたり、模擬選挙などを通して投票の大切さを実感する授業を行っている。行政課長、選挙管理委員会では中学3年生を対象に出前授業を行い、選挙制度に関するクイズや模擬投票などを行っている。質問、 若者の投票率向上を見据えた活動は、行政課長、町の10代の投票率は、県議会議員選挙では 29.74%、参議院議員通常選挙では 35.11%、20代ではそれぞれ 21.04%、34.98% であり、町全体の投票率と比較しても下回っている状況にある。若者への啓発活動として、選挙を身近に感じてもらえる選挙事務体験などで投票率が上昇するよう努めていく。空き家対策。質問。町内の空き家の現状は、建設計画課長。平成25年の住宅土地統計調査によると、住宅総数1万7320戸のうち、空き家総数3610戸で、空き家率 20.8% と高い数字である。内訳は、賃貸住宅2820戸、売却用住宅230戸、別荘などが40戸、その他520戸で、賃貸住宅が空き家総数の 78.1% を占めている。質問、空き家の活用などの対策は、課長、空き家の戸数は全国的に増加傾向にある。町では空き家対策に取り組むことを目的に、空き家等対策計画を盛り込んだ長泉町住宅マスタープランの策定作業を進めている。浜岡原子力発電所の事故の場合の対応。質問、浜岡原発再稼働に対する町の見解は、総務部長、事故発生時に放射性物質の影響を受ける31キロメートル圏内の各市町の判断や、区域内に住まわれる方の意見を優先し、原子力政策は国が責任を持って慎重に判断すべきであると考えている。ここでテープを裏返してください。